頑張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
コロナもだいぶ落ち着いてきて、
ほんま
ね
不思議やわ。
なんでやろ、大流行は何やったんでしょう。
ほんまにほんまに、
これやっぱりあれですかね、ワクチンでやったりだとか、環境が整ってきたとか、いろんな要因もあるんでしょうけどね。
でもこう世界的に見ても日本って不思議やね。
不思議だわ。
なんでやろうね、
ありがたい環境ではあって、
ね、まあまあそうですね。
例えば学校行事もだいぶ復活してきたりだとか、
はいはい、
地域でのイベントであったり、講演会であったり、
はい、
たくさんできるものが増えてきているのが本当ありがたくてですね、
はいはいはい、
でいざ親の会で集まろうって言っても、今までだとなかなか集まることもできなかったりしてましたけれど、
はいはい、
もう今そうですね、この10月も11月も例えばコラージュさんとか集まってみんなで話したりっていうこともできましたしね。ありがたいありがたい、ありがたい、
はい、
でその講演会がいくつか復活をしてきているっていうところで、
はい、
一つ、不登校を考える講演会をご紹介しようと思って、今日はパンフレットを持ってきました。
はい、不登校と言いますと、学校に行かない、
行けな い, けないですね、
はい、いうということですね。
はい、で私今このね、発達レインボーでは、
はい、
発達障害について、
はい、
より多くの方に知っていただこうっていう話をさせていただいてるんですが、
はいはい、
子どもを取り巻く問題っていう、まあ、子どもだけじゃないんですけど、問題って本当たくさん多種多様ありまして、
はい、
そのうちの一つにこの不登校っていうのもあるんですよね。
そうですね。
で、不登校と発達障害もちょっとリンクするところがあって、例えばみんなと一緒にいることがしんどい、例えば揃えることとか、
はいはい、
みんなとこの時間に合わせて行動することがしんどい、
はい、
でそのしんどさが積もり積もって、
はい、
ちょっと僕学校行くのが嫌だ、ってなってしまう子どもさんもやっぱりいらっしゃるので、つながるところの一つでもあるんですよね。なので不登校のこともいつかは取り上げようと思ってたんですが、
はいはい、
でちょうど講演会があったので、こちらについてまず情報からお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
開催が11月28日日曜日、会場が三木市小野市うるおい交流館エクラです。で、参加費が1000円かかります。で、28日の午後1時から3時までで、受付が12時30分から。で、講演会終了しました後に希望の方でグループカウンセリングなども行っていただけるということです。で、今回講師に鹿島文也さんという方をお迎えするんですが、まあ、この先生がですね、もともと小学校の先生をされてたんです。で、大分の方なんですが、
はい、
先生をされてて、そのお勤めの最中に不登校の子どもたちをね、たくさん見てこられた中で、その子どもたちの話を聞く星の会というものを設立をされて、で、みんなの悩み事を聞いたりだとか、お母さんたちのお話を聞いたりだとか、いろんなみんなの相談事をたくさん聞かれながら過ごしてこられた先生なんです。で、2014年に退職をされてから、教育不登校研究所、明日が見えるを設立されまして、
はい、
で、現在は星の会代表、不登校引きこもり研究所明日が見える所長とかね、 本当たくさんの会の所長であったり、あの上の代表の方としてもお勤めですし、
うん、
たくさんの本を書かれてるんですが、その本もたくさん著書として発行されてますし、という方です。で、こういったね、
はい、
例えば、やっぱみんな不登校になる背景っていうのって、いろんな背景があるじゃないですか。
あるんでしょうね。
まあ、学校に行きたくないっていうふうになってしまうっていうには、その要因があるわけで、
はい、
まあ、私が先ほど、発達障害からのっていうふうに紹介した、外の部分ももちろんあるし、
はい、
そうじゃなくて、いじめから。
はいはい。
とか、
はい、
勉強がついていけなかったとか、
はい、
行きたくても行けなかったとか、はい、まあ、そういったみんなのね、背景があるので、
うん、
もう本当に千差万別じゃないですか。
そうですね。
で、私の子供が行ってる小学校にも、
はい、
うちの長男坊の2つ上ぐらいだったかな、
うん、
に学校なかなか来れないっていう子が一人いたのを私も覚えてるんですね。
あ、はいはいはい。
で、彼自身は、
はい、
なんでやったんやろうって私未だによくわからない。すごく優しい男の子で、
うん、
もうその穏やかさがゆえだったのかなとかね、うんうんうん、なんかそんなことも思うし、
はい、
で、例えば小学校で同じ支援級で在籍をしていた子が中学校に行ってからやっぱりちょっと学校に行きづらくなってしまって不登校になってしまったっていう子もいるし、
はいはいはいはい、
なんか本当理由っていろいろだなっていうのを思いながらね、私の日頃、そうね、
なんか不登校って聞いたらもうすぐパンと思いつくのがいじめですかっていうふうに思ったりするけど、必ずしもそうとは限らへんということもありますね。
そうですね、うん、やっぱりそこにいることに耐えられなくなるから行けなくなる、
はいはいはい、
でこの不登校だけでね、まだ過ごせてたら、
うん、
まあ人生長い中のね、
はい、
学生生活は、まあ、言うても18年間、
うん、
ま、例えばあれですよ、18年もないわ。
6、3、3で12やな。
12やな、18歳まで山取った。義務教育で考えたら、でもね、それこそ6、3
の
9年間だけなんですよね。はいはい、で、ここの不登校だけで済めばいいんですけれども、
はい、
不登校から引きこもりに進んでしまうと、
はい、
今度人生長い中の、どれだけの期間、
はい、
引きこもりの状態になってしまうかっていうので、
うん、
やっぱり人生大きく変わってしまうことも起こるじゃないですか。
そうですね。
だからゆえに、
うん、
お母さんたちは、
うん、
引きこもってる、学校に行かない、不登校で今ここで何とかしてやらないとっていうのは悩むんですよね。
うまいね。
なんとかって思うんですけど、でもいざ悩み事って家の中だけじゃなかなか解決しづらかったりとかもしますしね。
はいはいはい、はい、
ということで、
うん、
やっぱり経験をたくさん持ってらっしゃる方のお話を聞くというのは、
はい、
ものすごく大切な機会でもあって、
うん、
で、ましてや、先生のお話、
うん、
聞ける機会っていうのが、本当にこの辺でもなかなかないので、
はい、
いや、これはええなと思いながら。
本当ですね。先生のプロフィールをね、今聞かせていただきましたけど、もう不登校のエキスパートですよね。
で、いらっしゃいますね。
はいはい。
で、本当大分の方でいらっしゃるので、
うん、
まあ、この、小野市とか、
はい、
三木市とか、
はい、
まあ、兵庫県に来てくださるっていうのも本当ありがたいところでもありますね。
あ、こちらが今日拠点じゃないんですね。
もうじゃないです。
はい、大分で、今も大分で活躍されてるってことですか。
そうですね。
なるほどね。
そういったところから考えてもね、本当なかなか聞ける機会がないのでいいと思いまして、う
ん、はいはいはい、
で改めて日時などご紹介しますが、
うん、はい、
11月28日日曜日午後1時から3時まで、小野市潤い交流館エクラが会場になります。定員70名で、定員になり次第締め切りとなってしまいますので、どうぞお申し込みの場合はお早めにお願いします。
はい、
で、この申し込み先なんですけれどもね、
はい、
お尋ね先が携帯電話番号も書かれてるんですけれども、
うん、
ぜひこれを検索してもらいたいというのが、
はい、
アンリュ、
アンリュ
という団体です。
はいはい。
で、去年紹介させていただきたいのはこの講演会と、
はい、
もう一つ、アンリュという団体なんですけど、
アンリュ、
はい、アンリュ、
はい、
地域で活動されている親の会なんです、
はい、うん、
で、ミキではホワイトハートさん、コラージュさんとかね、はい、親たちが集まってみんなでいろいろとお話し会をしたりだとかっていう会があるんですが、うんうん、
はい、
このアンリュさんは、はい、加東市に拠点を置かれて、
加東市にね、
はい、活動されてるところなんですね、
はい、
で、不登校、発達障害の子供を持つ親の心の居場所、うん、ということで、
はい、
いつも霊会を毎月第3土曜日と第1金曜日に開催されてます、
うん、はいはい、
で、イベントをですね、うん、1年に数回程度、
はい、
講演会とか講座とかコンサートとか開催されるんですが、うん、その中の一つが今回のこの、11月28日の不登校を考える講演会なんですね、
はいはい、
で、その霊会についてもちょっと合わせてご紹介しますが、
うん、
霊会はお昼の部と夜の部があるんです。
あ、そういうことか、なるほど、うん、
で、お昼の部は、うん、毎月第3土曜日の、
はい、
午後1時30分から4時まで、会場がイオン八代店の多目的ホール、
はい、
八代ショッピングパークビオの多目的ホールです、
はい、
で、参加費がですね、会員の方は200円、一般の方は500円で、この時間で一緒にお話をしていただける時間になります、はい、で、夜の部がですね、
うん、
夜は語りの里由良野が会場になりまして、
はい、
由良野さんってね、八代のね、
はい、
商店街の中に古民家を改装して、
はい、
作られてるレンタルスペース兼喫茶店っていう形のお店なんですが、
はいはい、あ、そういうところがあるんですね。
そちらの、由良野を会場に毎月第1金曜日の夜7時から9時まで、で、こちらも定員が、会員が200円、
はい、
一般の方が参加費500円、
はい、
で、いつも開催されてて、うん、こっちの方はね、ちょっと古民家でいらっしゃるので、うん、あんまりこう大きな人数ではなくて、
うん、
少し定員を狭めて設定されてます、
うん、なるほど。
定員が5名様で、
はいはい、
事前に予約をしていただいてからご参加をいただくということになるそうです。
なるほど、なるほど。
いや、でもあちこちでこういう親の会があるってね、
はい、
いいなって思いながら、
はい、
なんかやっぱり自分たちの場所で、うん、自分たちの住んでるところでこういった会があると、
はい、
うちの小学校こうやねんけどどうなんとか、
はい、
例えばミキであればミキの放課後等デイサービスさんどんなとこがあんのとか、
はい、
で、はい、うちの今学校に追っての先生こんな先生やねんけど、
うん、
前あんたんとこの小学校おったよなとか、
うんうんうんう
ん、そんな話もできたりする、
ね、はいはいはい。これまでの話ってどちらかというと三木市内でっていう話が多かったんですけど、ちょっとこう広域的なそんな話もできるかもしれませんね。
そうですね、
はいはい、
お互いに例えば三田のね、伸びじゅりさんっていう
会
もありましたけど、三田ではこうやねんけどっていうお話をされて、三木はそれ言っても大丈夫やでとか、
あ、はいはいはい、逆にこう三木でそういう取り組みがあるんやったら三田でもそういうの言うてみようかとか
ありますね。
逆バージョンもあったりとかね。
逆バージョンもきっとあるはず、
はい、
やっぱり大きな市であれば進んでるんやろうと思いきや、うん、
はいはい、
実はそうでなかったところがあったり、
あ、なるほど、
三木やるやんって思いながらね、おーおーおー、話聞いてたりするんですが、
はい、
地域交流っていうのも本当いろいろとしちゃっていくと分かっていくこともあるし、
うん、
それ取り入れたら面白いんちゃうっていうのもあったりするので、
うん、
私もいつか行かせてもらおうと思ってるんですけれども。
なるほどね。
またぜひ探してみてはいかがでしょうか。
これはちなみに行かれるんですか。
この日ね、私仕事がね、
はい、
あるのと、
はい、
ちょっと難しいなっていうのと、
はいはいはい、
めっちゃ行きたいんですけど。
そうやね、
めっちゃ行きたいんですけど、
はい、YouTube とか Zoom とかね、そういうのがあったらええのね。
うーん、ね、ちょっとそこまでは今、
うん、
それはないかな、はい、というところになりますね、
はい、
またぜひ皆さんいろんな情報ありましたらまたこちらでもお知らせをしていきますので、
はい、
ぜひご興味持っていただけると嬉しいです、
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。